じゃあ、ちょっと、後半をお話したいと思います。10番からちょっとざっと終わりまでいきたいかなと思っています。10番目、サタンは終末の日に多くのクリスチャンを滅ぼす一大計画を持っており、その計画は着々と成功を実現しつつある。ということです。で、ペテロの手紙に書いてあります。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔、吠えたける種類に食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。エペソの6章11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように、神のすべての部分を身につけなさい。このアメリカがね、自体がもう少しのところから登る、獣ですので、そういう意味では、サタンがアメリカを用いて、まさにねクリスチャンを滅ぼすようなことを、計画し、そしてそれは実現しつつあるってこの言葉を見てください。で、聖書によれば見つかりの方がどう考えても人間よりも能力が高いんですよ。頭もいいでしょうし、ね、寿命も長いでしょうし、できることも、ね、広いでしょうし、そういう意味では我々が正しく、主にの助けを求めていって初めて助けられますので、逆にそうでないとね、御心を行いクリスチャンっていうのはサタンって惑わされちゃうことが多いにあります。で、聖書に書いてあることは皆我々に対しての、学びですよ。エデンの園の話ってちゃんと捉えなきゃいけないんですよ。エデンの園の話っていうのは、アダムエバがいて、そしてエバが神様の話を聞いてきた。そして、善悪を知る木の実については、なんだか神様は食べてはいけないようなことを、そんなことを言ってたわね、と思ってきたけども、実はサタンがエデンの園のど真ん中で現れて、そしてエバを、惑わして、しかもね、見るによく、食べるによく、賢からんとするにふさわしくないって、自分で食べたい気持ちを出しちゃってね。で、学ばして、そして自ら食べて、しかも夫も食べたっていうのが、エデンの結論なんですよ。で、こう結論を変えることはできません、実際の人は。で、これはサタンの学ばしには、人はの力で対抗できないっていうことを表しているというふうに思います。で、そのサタンが本気を出して人に向かってくるのが寛大時代で、世の終わりなんですよ。で、そういう意味では甘く、で、すでに観覧じゃこんな、観覧に合わないって言ってますけど、そういうことを言っていること自体もうサタンの策略に負けちゃってるんですよ。サタンの策略に、もうサタンの嘘を広めてますからね。もう全然初戦から負けちゃってるわけですよ。ですので、それは大変なことになっちゃうって感じですね。だからどうぞ我々はしかし、よりによってこんなセミナーに来たってことは、望みがあるかもしれませんので、例外的に主が真理を見せてくれている可能性がありますので、どうぞ主の導きを見ていきたいというふうに思うわけであります。で、11番、終末は見つかりレベルの惑わしが許される非常に特殊な時代、無職9章13節、第6の見つかり爆破を吹き鳴らした、すると私は彼の前にある金の祭壇の石積みから出る声を聞いた。その声がラッパーを持っている第6の見つかりに行った。大王がユーフラテスのもとに連なっている4人の見つかりを解き放ったというですね。で、すると定められた、時、日、月、年のために用意されていた4人の見つかりが人類3分の1を殺すために解き放された。見つかりって良いことばっかりすると思っているかもしれないけど、違いますよ。ここでは、3分の1を殺すために解き放されたんですからね。霊の会話とどまえることなんですよ。だから見つかりは悪い意味で用いられているってありますので、どうぞ。しかもその黙示録の時って、黙示録がたびたび見つかり出てきますので、今までの人間レベルのいろんな話題っていうんじゃなくて、見つかりレベルのレベルを超えたような話題の日が黙示録の時代ですので、それは見ておいてください。で、12番、終末の観覧時代は予後の日のように試みの日であるってことですね。で、予後記を見ても分かりますように、予後記の一章11節、しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください、彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。なんかサタンのとんでもない提案を 神様あっさり許してるんですね。嫌ですね。嫌だなと思うんですけども、呼ぶ気はあれの以外では金じゃない方だと思うんですね。だから、それ、呼ぶ気ってしかもね、誰かが言ってましたけど、呼ぶ気って42章なんですね。42章って3年半の金時代って42ヶ月ですからね。なんかこう、似てますよね。だからそういう意味合いでは、この呼ぶのような話題とかね、試みが再現する日である可能性がありますので、どうぞ今から備えて祈っていくことが正解なんですよ。土日から呼ばないけども、しかし主に祈っていくときに、まあ呼ぶがね、心を見せて守られたように我々も守られていくということをぜひ見といてください。そのね、2章では2章の5節は、主し今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを飲むに違いありません。2章6節、主はサタンに申された、では彼をお前の手に任せる、ただ彼の命は溢れるな。でこれでも神様はあっさりとサタンに任せるとか、やっぱり任せる、ヨブ知らないところで任せられちゃって困ったもんですけど、ヨブこのこと聞いてませんよね。でそれがヨブ家の実態であり、観覧時代の実態なんですよ。だから観覧時代ってなんでこんな観覧がって思うかもしれませんけど、でも裏ではこういう会話が行われているかもしれません。でもどうぞ、それはしかし、ヨブは後にはしかし幸いを見るようになりました。試練を経た後ね、同じように我々も後のようには幸いを見るようになると思います。しかしヨブ の正しいがゆえにヨブは苦しみがありましたけれども、観覧時代って正しいがゆえに観覧に遭う時代だということはぜひ覚えておいてください。で、黙示録にも終末の日は試練試みの日であることが書かれている。黙示録3章10節、あなたが私の忍耐について語った言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みる、ために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。ここでは全世界に試練の時が来るって書いてあるんですよ。だからあの国に逃げればとかですね、ここのあっちの国なら大丈夫だとかね、アメリカはやばいかもしれないけども、ね、ヨーロッパ行ったら大丈夫だとかね、そういう問題じゃないです。やっぱり全世界に来ようとしている試練の時ですね。だからそういう意味では聖書に書いてるのが正しいので、これが具体的にどんな形でどうなるかって分からないにしても、書かれてることは正しいですので、どうぞ、試練っていうのは全世界に及ぶってことをぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そしてユサンバ、今の代の教師たちは週末の備えを語らず怠っている。エゼキエル13章1節、次のような言葉が、主の言葉が私にあった、人の子よ、予言しているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ、自分の心のままに予言する者に向かって主のことを聞けと言え。でこのイスラエルの預言者っていう言葉は二重の意味合いがあるというふうに思います。旧約のイスラエルの預言者でありますけど、しかし新約のクリスチャンはまたイスラエルなんです。新約のイスラエルなんですよ。で、預言者ってのは教師ですからね。だからこれは今の時代の預言者、教師に関しての預言とも言うことができるというふうに思います。で、このままに預言するっていう書いてあるんですけど、で自分が思った通り言ってるわけですよ。だから今の教師たちが言ってる教えもそうですよ。自分がこう思って神は愛だからね。で、場合によってはもうどんどんどんどん神の愛が進んでですね、セカンドチャンスまで進んでる人もいますよ。誰とは言いませんけどね。だから一回ダメでももう一回次があるから大丈夫だって。イスカリオテのユダも救われるから心配することはないって。じゃあみんな大丈夫ですよね。本当ですかそれって。本当ですかそれって心のままに言ってるに過ぎないんじゃないんですか。本当ならいいですけどね。私も本当だったらそれいいなと思いますけど。違いますよ、それ。自分のただこれで思って自分が好きなように言ってるだけに過ぎないと思いますよ。で、13章3節。神である主はこうせられる。自分で何も見ないように自分の霊に従う。愚かな預言者どもに災いが来るっていうですね。自分で何にも霊的に見てないのに、いろいろ終末のことを言ってる教師が多いんですよ。八つ当たりしてるわけじゃありませんけどね。そういうふうにこう書いてありますよ。見てないのに預言者で語ってるんだって言ってるんですよ。自分の霊に従うって。だけど霊が惑わされて、なんだなんだかんだか、ほんわかほんわか、もう神は全然愛で何でも OK のように感じちゃうんですよ。それは惑わせの霊に入ってるからですよ。 今の時代を追う偽りの霊に混ざされてるからですよ。でそれはイエス様の時代もそうですよ。イエス様の時代を追ってる霊ってありますよ、明らかに。眠りの霊でね。だからみんな誰も彼もね、まるで一丸となってイエス・キリストを否定したんですよ。で群衆がね、こうペラとか行った時ね、このなぜね、イエスをどうするんだって時、十字架につけろって一丸となって言いましたけど、愚かな霊であり、また教師が立法者バイされたらそれを先導してますからね、教師が先導してますから、彼らが自分たちを惑わされたりしたって言ったんだけど、でもそれ不正解だったんですよ。だから今みたいに同じことを起こりますよ。自分で見てる、自分で感じてるんだけど、なんか霊が受けてるんですよけど、それって神から霊じゃないんですよ。13章4節、イスラエル、あなたの預言者とも廃墟のように狐のようだ。廃墟のように狐って何かというと、13章5節、あなた方は主の日の戦いに備える、耐えるために、破り口を周囲もせず、イスラエルの家の石垣、もう気づかなかったっていうことですよ。で、失礼ですけど、今の時代の教師はまさにそうですよ。これから我々の理解では大変な観念時代が、まさに我々の世代って本当に巡り合わせがいいんだか悪いのか分かりませんけどもね、観念時代に直面しちゃうってね、めったにないですよ。2000年に1回ぐらいですよ、教会時代のね。皆さん運がいいと思いますか、悪いと思いますかでもそんな時代だっていうのに、そんな時であり、またはね、例えて言うなら戦いですよね。日本がアメリカと戦争になる時ですよ。その時だとね、みんな一生懸命ね、贅沢は敵だって言ってですね、そして贅沢もせずにですね、そしていろいろ防空を掘って備えてして、まあね、日本の戦争に備えた人はまあ忠実ですよ。だけどこのイスラエルの教師は、あなた方は死の日に戦いに備え耐えるために、破り口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかったって書いてあるんですよ。これはこの、エゼキエルの時もそうかもしれませんし、また今の時代の教師へ返したのは、これは予言ですよ。気づかなかったって。だから、石垣っていうか、弟子の歩みと関係するんですよ。石とかね、岩っていうのは。ペトロに言いましたよね。ペトロに対して、あなたはペトロであるってね。ペトロって小石って意味ですからね。私はこの岩の上に教会を建てようって言ったんですけど、岩って何かっていうと、これ弟子の歩みですよ。弟子の歩みに教会を建てられますので、だからそういう意味で弟子の歩み大きなポイントがあるんですけども、それも気づかなかったって。弟子の歩みにポイントがあるよとかのこと言わなかったってことですよ。だから結局として、その日に耐えられなかったってことですよ。言いたくありませんけど、今のクリスチャンはどれほどの大きな教会に行っても、このような状況の中で、このような預言者の人で、礼拝を行い、また始末の備えをしてるんですよ。このことは知らなければなりません。なぜなら意味があってこのことが書かれてるわけですからね。意味なしに書いてないですよね。こうどんなことでもそうですよね。道を歩いてるとね、この辺に消火栓のなんとかダメとかにね、ペンキ注意とか書いてますからね。で、本当にペンキ注意から触ってみようと思って、ああ、赤いのついちゃったとかね。意味なく書いてるんじゃないんですよ。ペンキでさえ意味があって書いてますからね。同じ意味合いで、ここで、その日に備えて石垣を気づかなかったっていうと、本当に気づかなかったんですよ。だから、そのような、まだしの預言者の下に行ってる時に、何の備えもなしに皆さんはその日を迎えなければいけないっていうことは現実なんですよ。津波の日はね、ちょっと大変でしたけどもね。これって前もって分かった人一人もいないからしょうがないですよ。でも週末の日に関しては言い逃れできないんですよ。こういう言葉はっきり書いてあるし、またかつてなく今後もないようなカンナがあるってはっきり書いてあるんだけど、まだまに牧師も教師も読まないし、苦手だから用意もしないし、喋りもしないって職場放棄ですよね。怠慢ですよね。ね、教習所行っても全然車の運転を教えてない教員って、それって月給取りでインチキですよね。だけど教会行って週末への備えを全く聞かないって、これも全く月給取りではないけど献金取りみたいなもんですよね。うちはあんまり献金少ない、たくさん来てるかどうかわからないけども、そこは忠実に語りたいと思ってるんですよ。もちろん他のこと、特別な話題じゃありませんけども、その辺が大事ですよ。 弁解するわけじゃありませんけど、レメントみたいに回路がないとかですね、パイプオルガンもないとかですね、合唱タイムないって確かないんですけどねそれも大事かもしれないですけども、でもこれで見た限り備え絶対必要ですよね。そういう意味ではやっぱり、そういう預言者たちの下で備えしなきゃいけない教会ってあるんですよ。書いてあるんですから。そういう人たちいるんですよ。で、13章6節。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主を見つけと言っている。主は彼らを使わさないのに、しかも彼らはそのことが成就するのも忍んでいる。虚しい幻とかまやかしの占いって、観覧前救急人たちはまさにそうですよ。観覧前にあげるとかね、用意する人がいるっていうしね。なんかちょっとね、よく聞くことありますけどね。ね、クリスチャンの人がね、何人もいなくなると、ああ、これは景気だとかね、観覧の曲げだとか思うっていう人がいるって言うんですね。で、ある、進学生が、それでちょっと意地悪をして、いたずらをしたんだってね。みんながね、進学生一人が来るっていうから、みんなで、お尻かどっかみんな隠れた。したら来た人が真っ青なんで、ああ、みんないなくなった、警戒されたとかね。で、これはインチキですよ。全然実現しませんよ。だけど、でもこれってインチキで、虚しい幻なんですよ。そんなことありませんよ。だって、カンナのこと書いてありますから、カンナのあげれてないでしょ。まやかしの占いをしてるってね、虚しい幻だから、カンナのあげられて幻を見てるんで、もうなんか幻を見て喋ってるんですよね。マーカシンを占いして、で、これが主の見つけです。神様はこのように皆さんを観覧の目を上げてくれる素晴らしい、これが神様のメッセージで福音ですって、主の見つけって言ってるって言ってるんですよ。そして、主が彼らを使わさないのに、でそんなインチキを語る人を神様は使わせていないんだけども、でも彼のメッセンジャーとして語ってるんですよ。しかも彼らはそのことが成就するのは主なんです。いつ主の再臨が来るんでしょうか、いつ景気があるんでしょうかとかね、観覧の前にいつ挙げられるんでしょうかとかね、待ち望んでるんですよ。そういう人いませんか、身近に。そうなんですよ。でもこれってただ明らかに主が言われているようにただの妄想であり、神の言ってないことなんですよ。で、14章7節、あなた方は虚しい麻呂衆にまやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに主を見つけと言っている。十八章八節。それで神である主はこうおっしゃる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それで今、私はあなた方に立ち向かう。ということですね。裁きに遭うってことですよ。教理の問題とか、ね、学問だから間違いあっても許されるって問題じゃないですよ。立ち向かうって、神様は立ち向かうって言ってますからね。13章9節、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者ともに手を下す。神様に手を下されたら大変ですよ。でも下すって書いてますからね。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れない。交わりに加えられず、席にもいられないってことは、天の報いに入らない可能性ありますよ。なぜなら、席っていうのは、命の章に名前が記されることに通じますからね。命の章から名前が記されたらどうですか。黙示録見てください。命の書に名前を記されていないものは、皆火の池に投げ込まれて書いてありますよ。覚えてませんか、あれはどう、黙示録20章だか20章だか。書いてありますよね。だから、恐ろしいことなんです。だから、教師であっても、技に入っちゃうってあるんですよ。で、脅かして言ってんじゃなくて、聖書の一節のことですよ。イスラエルの地に入ることもできない。その時あなた方は私が神主であろう。で、これ、主であることを知ろうって言うけど、これ、まさにゲーナに行った日本社パザビトのような話ですよ。その時気づいたんで遅すぎます。で、皆さんも、騙された後気づいて、ああ、こんなはずなかったでは、遅すぎます。だから、ね、せっかくセミナー1000円払って、対面1000円払ってきたから、その元を取ってですね、永遠の命をゲットすれば安いものであります。永遠の命をゲットすればですね、全然安いと思うんですけど、そうでもないですけど、高いですかね。値下げしてくれっていう声はあんまり聞いたことないですけどね。そんな問題じゃないですよね。だからどうぞ、大事なことがあります。で、13章10節。実に彼らは平安がないのに平安と言って私のためを渡し、壁を立てるとすぐそれをしっくりで上塗りしてしまう。平安がないのに平安って、消しゴムがいきませんか？ 本当の意味で亀祝福されたわけじゃないんだけど、亀はいいですね、素晴らしい部屋がありますよね、素晴らしい祝福ですとか聞きませんか。でもそういうことは私も言うべきだと思ってた牧師なんだからね。だけどでも全部の話題がこのしてくるっていうことまで、そのもの全部すっ飛ばしてまで言う言葉ではないと思っております。そういう意味では、我々は言葉、主の言葉に対して忠実でなければなりません。宿で上塗りする者に言え、それはすぐに剥げ落ちる。大雨を降り注ぎ、私が氷を降らせて激しい風を吹きつける。すると壁が垂れ落ちる。崩れ倒れ落ちる。人々はあなたに向かって上塗りした宿はどこにあるかと言わないだろうか。それで神である主はこうおっしゃる。私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って、大雨を降り注がせ、憤って氷を降らせて壊してしまう。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、血に倒してしまうので、その土台までも荒らかれてしまう。それが倒れ落ちて、あなた方はその中で掘り入れるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。だから、掘り入れるって書いてますから、神の言葉を正しく語らないって本当に命にこれ関わりますよ。そういう意味では教師って危険な職場ですよ。教会の教師って。私そう思いますよ。危険な職場ってね、ペンキ塗りとかね、危ないなって確か思いますよ。こんなね、ビルの高いところね、こんな板一枚でってね、こっちのロープとこっちのロープでね、風がふーって吹いたらね、怒ったって人のことを聞いてますからね。10階であれから怒ったらやっぱ死んでしまいますからね。死んでしまったってことは、これ危険な職場だと思うんですけども、教師はね、ただ、講談で何だか言いたいことを言ってればいいんだから楽そうですけど、これ危険ですよ。なぜ滅びるって書いてますからね。そういう意味で、神に怒りって、ルールはインチキの教義を語ることに関して、神に怒りって凄まじいものがありますよ。だから皆さんも、そういう意味では、我々は、この神様の、警告を聞き、そして残念ながら平安がないのに、そして、偽りの幻を見るような預言者は旧約聖書の時代の異性の時代であってしまった、今の新約の異性である今の教会にもこういう預言者教師は出るんだということは覚えておいてください。そうないと頭がこんがらがってきます。教会、自分の教会に帰るとレムナントと違うことを言うしね、レムナントにたまに行くとまたエレミアが厳しいことを言ってるし、あの人性格じゃないかとか、そういうか、そういう問題じゃないですよ。性格だけの問題なんて、御言葉そういうことを言ってる問題ですからね。だからどうぞ、御言葉の語ることは正しいことを教えてください。14番、殉教と復活へ、か関連時代に迫害されて殉教を受け入れることは確かである。私たちは政治的な姿勢感を正しく持たないなら、これからの迫害の時代を正しく過ごさない。また10章28節、体を殺しても魂を殺さない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共に芸なら滅ぼすこともできることを恐れなさい。関連時代に入るときにやっぱり殉教という部分、全ての人は殉教するわけではありません。で、私の理解では、その人が殉教ということをはっきり表明しないのに、無理に神様はその人の命を奪うってことはないと思うんですね。十二弟子はことごとくヨハネを抜いて殉教してます。でも彼らはまた表明してるわけですよ。イエス様がエルサレムにね、戻るって言った時に、私たちも彼、主と共に死のうではないかって殉教に関して意思表示してるんですよ。だから、無理はありません。ただまあ、そういう時代であるってことを覚えてください。ただその時見て考えるから覚えないことは、やっぱり肉体命は脅かされたからって永遠の命を失ってしまうって愚かなことですよ。肉体命ね、そんなものより魂も体も共に芸など滅すことのできることをするって、これが非常に大事だということを覚えてください。そして金井内における殉教とか復活ってことを見てみたいと思うんですけども、無職17章、11章の7節ですね。で、二人の預言者が出てくるんですよ。十章七節。そして彼らが証を得ると、底知れぬところから登ってくる獣が彼と戦って、勝ち、彼らを殺す。で、この、二人の預言者っていうのはね、二つのオリーブの木だとか、または二つの、食材だとか入ってます。食材って、牧師の前の方では教会ですからね。だからこれ個人のことを言ってるんじゃなくて、教会なんですよ。で、その中でも、殉教する教会もあるわけであります。で、その時に、 10章9節、3日半の間彼の舌を眺めていて、その舌を墓に収めることを許さないとかね。11章11節、しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声をして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見たってことですね。これ起きてくることはどういうことかというとですね、3日半ということは覚えてください。3日半というのは、これは半端ですよね。3日半とかあんまりいませんよね。皆さん言いますか？この封筒を取りに来てください。4日半後に来ては何4日半で4日半とか変ですよね。これはは、もっと分かりやすく言うと半周ですよ。ね、一周の半分ですよね。で、一周っては何かっていうと7年ですよね。で、半周ってことは3年半ってことですよ。3日半ってことはだから3年半、3年半って関内時代ですからね。関内時代のこれ例えですよ。3日半ってのはね。だから言わんとしてることは関内時代の3年半があるんですよ。この中でやっぱり殉教する人は殉教するっていうことですよ。だから殉教するということですかね。で殉教するから当然命はなくなるんですよ。でもいいですか、11章11節覚えてください。しかし3日半の後ってこれ3年半の後ですよ。その後殉教するけども、この後殉教して命の息があるから、これは足で立ち上がったって、これ復活ですよ。そうですよね。足で立ち上がってゾンビじゃないんだから復活ですよね。ね、ゾンビはね、死んだものがいるからだけど立ち上がるんですよね。そして、11章2節で、天から大きな声がして、これに登れというのを聞いた。彼らは雲に乗って天に登った。これ昇天ですよ。だから、言わんとしていることは、これ皆さんがもし関内時代に殉教したとしても、死体として、とどまっているのは、3日半というか、要は3年半ですよ。長くて3年半ですよ。関内時代終わり頃に亡くなった人は1日かもしれない、短くてね。で、その後、命の息、復活するんですよ。そして昇天して、天で主に会うわけですよ。これって生徒のね、歩みですけどね、生徒。でも、これイエスの歩みと同じですよ。主も、3年半の交渉外ね、交渉外で、交渉外と、で、あとは十字架で命なくなりましたよね。でもその後、やっぱり復活。イエス様も復活、3日復活して、で、天に上げられましたからね。いいですよ。だから、皆さんが、その日まで正しい生徒としてと思うのは同じルートをたるんです。それで分かりやすいですよね。主イエスと同じような歩みをするわけです。イエス様も十字架にかかって命なくなったけど、でもすぐですね、復活はね、3日後ですからね。で、すぐ昇天しましたね。同じように、関内時代に殉教する人も、殉教して死体がね、3日半、3年半の間さらされるかもしれないけど、その3日半の後、3年半の関連時代の後に復活します。で、その後、昇天ですよね。こういう感じだよね。だから、殉教した、何もかもなくなってしまって、何かも失ったって、あんまり嘆かなくてもですね。いや、でもすぐに復活しますし、昇天しますので、何もかも失ってしまったとは、あんまり嘆かなくてもですね、であります。で、同じことを、テサロニケの手紙の中で、補足しています。そこが書いてますけど、第一テサロニケ4章13節から、この復 活昇天と書いてあるんですね。第一テサロニケ4章の13節、眠った人々のことについては、兄弟たちはあなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方は他の望みのない人々のように悲しみにすることはないと思います。眠った人っていうのは、聖書独特の表現で、これ亡くなった、命を失った人ですよね。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。これ何言ってるかわかります？ 14 章。だから、イエスが死んで復活されたと同じパターンで来るぞって言ってるんですよ。そうじゃありませんか？だから、終末の日の殉教とか復活も、イエスのパターンを見ればそれと同じパターンで来るぞっていうことですよ。14節書いてあるんです、これが。ね、同じようにね。15節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々を優先するようなことは決してありません。だから、殉教者が先に復活するんですね。で、生き残っている人たちは、その後栄華されますけども、それは殉教者が先だってことですよ。だから、なんで順番がついているかって、やっぱり殉教者の方がちょっと位が上なんですよ。まあ最後の生き残って死を否定しないのそれも立派でありますので、こう打つつけがたいんですけども、で4章の16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえりって、だからこれが復活ですよ。まずキリストにあるね、あの人たちがまず復活するんです。そして殉教しないで、しぶとくじゃないんですけども、生き残る。ヨハネみたいにね。生き残る人はいいんですけどね。こういう人たちはどうなるかっていうと、まずはじめによみがえり、次に生き残ってる私たちが、立ち回りしかれと一緒に、これ、天に引き上げられるんで、この時、栄華されるわけですね、英語で言うと。で、やっぱり我々も天に引き上げるから昇天ってことですよ。だから生きたまま変えられているからね。主と同じ姿に変えられるとかどっかに書いてありますよね。たちまち変えると一緒にコマの中に引き上げる。空中で主と会います。このうち私たちいつまでも主と共にいることになります。で、ここから神の国が始まるんですよ。で、これは、で、ここからもう、この辺りから神の国がね、始まりますよね。キリストの国が始まりますよね。で、古い、地球というか、今のね、地球とか太陽というのは、ペテロの手紙で前に学びましたように、天地は焼け付けるんですよ。で、もう、もはや古い天と地は過ぎ去って、新しい天と地が来たって書いてありますよね。古い天と地って過ぎ去りますし、また燃え尽きていくんですよ。だから、相当、天と地が、天と地は燃え尽きるのはこの頃あるんじゃないかと、まあ、これちょっとわかりませんけど、天地燃え尽きるのかね。天地燃え尽きるのか、わかんないですけども、天と地が燃え尽きるってこれ文字通り起こると思うんですけども、そしたら、どうなるかというと、この世の人で、アメリカみたいに正しいクリスチャンを迫害した人たちっていうのは、天地が燃え尽きたら一緒に滅びますよ、当然。だから、迫害者とかそれを羨んだり、羨ましがっちゃいけませんよ。我々は、天地が燃え尽きたら、住むとこありませんからね。アメリカはダメだ、日本が住むって言ったってそうはいかないですよね。で、天地が、地球が燃え尽きても、ヘリコプターに逃げればいけない。ヘリコプターに逃げられないじゃないかと思いますけどね。ダメですよね。そうはいかないですよね。ダメなんですよ。逃げるとこなんかありませんよ。地球が燃え尽きて、太陽が燃え尽きちゃったら。ダメですよ。だから、一番いいのは何かっていうと、復活で栄華ですよ。ねえ。体が変えられて、栄光が変えられたら別に、太陽地球燃え尽きてですよ。だから、ベストな道を我々選ぶわけですよ。どっちにしたって、よくも悪くともね、太陽地球燃え尽きちゃいちゃいますので、こういう、いろんな言葉に関して終わりが来ます。でもその後神の国がすぐに実現しますので、それが皆さんが永遠に入るべきところです。我々はそれを目指しているのであります。だから今の獣の国が怖がったり半径層怖いかもしれませんけど、一時的なことにすぎません。そんなことで永遠の命を左右されたバカらしい話であります。サタンの脅し負けてね、サダンと滅びるわけですからね。 だけど天下分け目の時がこれから来ようとしていることは事実ですよ。だから聖書はあらゆるところに終末ワードを書いてるんですよ。で、あのね、一応教会に時々来る人はいいんですけどね、名前は言えませんけども、人に会うのがたものっていう名前の人がいいんですけど、ニックネーム人の会うのがたものって、その人が言うんです。出番地獄会ね、うちの家内があって言って、出番地獄会がたまにどうですかとか言ったらね、いやー、出番とは何かって言うと、黙示録ばっかり喋ってって言うんですけども、終末王と喋ってる、確かに終末王とばっかり喋ってますけども、でも私の理解ではあらゆるところに終末王と書いてありますよ、聖書ってね。だからそうなんですけども、でそれって、なんで聖書がたびたび終末王と書いてるかっていうと、これが天下分け目になるからですよ。これがね、さっきの津波じゃないんですけども、津波、千年で一度の津波によって、あのね、海沿いの町ってもう、一変しちゃいましたよね、人生がね。もう、その前と後ではもうね、その前まではね、あの、校舎もあって、村もあって、役場もあったけど、津波が来たら一変にみんなね、あの、流されちゃってね、あの、家もみんな流されちゃって、もぬけの殻になっちゃってね、全然違いますよね。で、終末の日ってそれが時ですので、我々はあの、やっぱり聖書はそれに書いてるってことは意味のあることですので、どうぞこの備えをしていきたいというふうに思います。15番。終末の時代のシナリオはシンプルということですね。聖書が語っている終末時代のシナリオは非常にシンプルであり、以下の通り。1番。ちょっとこれも書きますけども、ここはもういいですね。消しちゃいましたけど、いいもないも消しちゃいましたけども、わかりましたね。世の終わりのその、その、けどその、殉教と復活とかね。殉教と嫌な嫌なって思いますけどね。復活もあるし、栄華するし、しかもそれはね、死にませんからね。あの、まあ、その後は見ていきたいと思うんですけども、終末の時代のシナリオっていうのは、一番獣の国アメリカが、このうち戦争の災害を受け、アメリカが、災害を受け、戦争ですよね。戦争の災害を受けて、で、その後、十本の角、アメリカは十本の角、十本の角を持つって。この時に、獣の本性が発揮されてくるって、今までの髪をかぶるって、そういう時になってくると思います。今は、ここに戦争が起きてですね。戦争が起きて。今は、今我々はここですよね。あの、普通のアメリカですよね。戦争前の。今のアメリカはこんな時代ですよね。今ね、今は。で、十本の角に変わっていきます。そして、で、この三本の十本の角になった後、三年半の患難時代ですよね。三年半、患難時代。患難時代がありますよね。3年半の患難があって、そして、教会変質し、強制的に反キリストという個人礼拝。だから、反キリストが出てきて、反キリスト礼拝に、教会は強制的に引っ張られていくということになるかなと思います。3年半の患難時代の後、キリストの再臨があり、キリスト再臨ですよね。で、三年半の後、再臨ですね。で、再臨があり、殉教者は復活し、生き残った正しいクリスチャンは立ち上げる栄華祭。その時に、あの、復活栄華ですよね。復活栄華があるわけです。汚くて何かって分かりませんけど、復活栄華があるわけですね。で、この時、あの、太陽地球ね、この時いろいろ起きるんですけども、太陽地球も、太陽地球燃え尽きるんですよ。で、今の世は終わるわけですよ。だから、この世って神に憎まれてますからね、この世の舞台って、この世の舞台って太陽地球ですからね、これは燃え尽きていくんですよ。太陽地球燃える。で、
そうそう、ブタの手紙書いてますからね、燃え尽きる。
そしてあのこの後キリストの再臨の以降、神の国が始まりますからね。だから神の国が始まるわけですよ。で、神の国って永遠に立ち上って書いてあるから、これが終わりですよ、上がりですよ。スゴロクで言う上がりですよね。え、これ以上先はないですよ。上がりの先はないです。そういう意味では非常に単純なあの話で、まあ、単純かどうか単純に見えるか分かんないですけども、あのことを書いてるんです。そしてあの黙示録以外の聖書の箇所っていうのは、黙示録は別途後で説明しますけども、聖書の箇所ってみんなこのストーリーを支持してるんですよ。例えば16番でね、ダニエル2章の記述はこのシナリオを支持する。ダニエル2章40節第4の国は獣のように強い、鉄のように強い国です。鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてします。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることはなく、この国は地の民に渡されず、かえってこれらの国がことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。だからここに書いてあることは、この十本の角の時代に永遠の国が立つってことです。まさにこのストーリー通りですよね。で、逆にこの太陽地球が燃え尽けるようにことごとく打ち砕いて滅ぼされちゃうということですね。太陽地球が燃え尽きちゃいますからね。で、17番、ダニエル書7章の記述もこのシナリオを支持する。ダニエル7章27、3節。彼はこういった第4の獣は地に起こる第4の国。これは他の全ての国と異なり全土を食いつきし、これを踏みつけ噛み砕く。が獣の国はアメリカですね。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼の後に1人の王が立つ。彼は酒の者たちと異なり3人の王を従わせる。彼は意図高き方に逆らう言葉を置き、意図高き方の生徒たちを褒めつくそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。これは3年半の間の観内者ですね。でもその後、観内者の後、しかし裁きが行われ、彼の主権を奪われて、彼は永久に耐やされ、滅ぼされ、だから獣国に滅ぼされるということですよ。で、国と主権と天下の国の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに使い、駆除する。だから、永遠の国が、この後、神の永遠の国があるということですよね。だけど、生徒の、ね、生徒の民が、こう、治めるようになるということですね。だから非常に単純なことですね。観念者の後に、すぐ神の国に来るということを言ってますね。本を箇所です。ダニエル書8章も、この記述の、もう、記述もこのシナリオを支持する。ダニエル8章23節。彼の姿勢の割に彼の背きが極まるときは、大平で狡猾な一人の王が立つ。彼の力が強くなるが、彼自身の力に見えるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことを成して成功し、有力者たちと生徒のために滅ぼす。だからね、生徒のために滅ぼしたりするけども、彼は悪だかによってその欺きをその手で成功させ、これは高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし、人手に言わずに彼は砕かれる。そうですね。キリストの再臨によって砕かれるわけです。だから、最後に、獣の国が、関連者をもたらすけども、でも滅ぼされるっていうのが、ダニエル書8章に言っていることで、これは、このシナリオ通りですよね。まず、24章のキリストもこのシナリオを支持する。また24章20節です。その時には、世の初めから、今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです、ということですね。まあ、これは、ここには獣の国は出てこないんですけども、まあ、苦難は、関連じゃないことを言ってますからね。でも、24章3節、3節です。その時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる人が悲しみながら、人の子は大の音を返し、栄光を帯びて、天の子に乗ってくるわけです。で、関連じゃあるけども、でも天の子に乗って、キリストが再臨するという。その時に、まあ、ここには書いてないけども、生徒は復活したり、栄華されるということですよね。で、これは全く同じストーリーを言ってるんですよ。ダニエル書もマタイの福音書もね。唯一違うのは、黙示録なんですけども、20番、予言解釈の基本は指摘解釈しない、そのテキストのみから判断しないこと。 第二ペテロ一章二十節、それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を乗してはならないということです。私的解釈するなとのギリシャ語訳はその箇所から解釈しないのでない。この日本語の訳、私的解釈という言葉が非常に意図的でちょっと違うんですよ、ギリシャ語の意味合いと。意味はその箇所から見ちゃダメ。で、もっとはっきり言うと、黙示録とかそういう一箇所から見ないで、他の箇所もマタイとかダニエルとか他の箇所も見ろっていう、そういう意味合いなんですよ。したがって、週末に起きる事柄のシナリオに関しても、ただ黙示録のみを参考に考えるのではなく、他の箇所であるダニエル書、福音書の箇所も参考に考えるべきである。21番、黙示録は7つの風に封じられ、閉じられた、難解な例えの書。今以上の教師たちの誤りは、週末のシナリオストーリーを黙示録のみから理解し、他の箇所を参照しないこと。すなわち、私的解釈、その箇所のみから解釈をすること。また、例えで書かれた黙示録を文字通り読み、とんでもない見当外れな理解をすること。聖書がするなと語る指定解釈をし、また推奨する他点の理解を行わず、すなわち神の指示を全く聞かず暴走し、結果とんでもない迷路にはまっている。結果彼らの語る終末ストーリーは矢で千年の間王国があるだの、最終戦争ハラムゲドンが起きるだの、中国からニューヨークの軍隊が起きるとか、ゴグマゴグの戦争が起きるだの、真実とかけ離れた見当外れなものとなっている。黙示録は穴の書であり、盲人がつまずくために用意された書。彼らはその行いにより黙示録につまずく。以下の言葉の通りである。箴言4章18節、義の道は明けぼの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかもしれない。黙示録は罠の書であるというふうに思いますけども、面白いもんですけども、終末のことに書いてあるのは黙示録のみではなくてダニエル書の福音書が書いてあるんですけども、なぜか分かんないんですけども、真っ先に一番難解なこの7つの封印で取り上げている黙示録をまずそっちの方に飛び込んでって、それで見事に間違えて、その間違えた教理を語る教師が多いんですよ。もう千年王国なんかね、全然典型的な間違いのだと思うんですけども、千年王国が実際にあるっていうのはね、とんでもない教えだと思うんですけど、間違える人たちはみんなもう全くそう思ってる。でもそれは千年王国なんてダニエル書も書いてないし福音書も書いてないから、これ指摘解釈なんです。その箇所のみから解釈しているからとんでもない解釈になってしまうんですよ。でもそういうことを彼らは禁じておりません。神様はここを注意して解釈しろって、ね、指摘解釈はダメ、具体的に言うとその箇所のみから解釈するなってわざわざペテロの手紙に書いてあるんだけど、全く意に介しません、聞いてない。だからとんでもない間違いに入っちゃってるんですね。それはある意味では神様は許しの中ね、許しの中でそういう誤りに入ってるんです。今の時代にいろんな終末論という人たちっていうのは、それは彼らが間違えてるのはたびたび言うですけども、黙示録とか終末の言葉のみ間違えてるんじゃないですよ。根本的な部分からクリスチャンの救いだとかね、神の裁きだとか、そういうとこから全然間違えてるんですよ。だから他も分からないんですよ。黙示録のみが分からないんじゃなくて他も分からないんですよ。しかも分からないことさえ分からないんですよ。これ最悪ですよね。子供教えててね、この掛け算のここだけ分からないって言うとまだ望みなんですけども、君数学大丈夫かって、いや分からない、何が分からないかも分からないって、それって最悪ですよね。そういう意味合いであります。だからそういう意味合いでは、どうぞ我々は残念ながらそのような時代に住んでるんですよ。でもだからといって間違いだからって諦めはこれはつきませんからね。でそういう意味合いではイエス様は言われました。時代を悟ることに関してね、主は群衆にも言われたって、普通群衆にも言われる。なぜあなた方は自分自身で今の時を悟ろうとしないのですかって言うんですよ。自分自身、なぜ自分自身で悟らないというと、人の意見を当てにして、人の意見ばっかり鵜呑みにして、どうして自分で悟ろうとしないのかって言ってるんですよ。それは全体として、その時代の、イエスの時代の教師とか、教える立法者、パリサイ人はみんな勘違いしてるからですよ。で、今は何の問題もない、神の裁きは絶対起きないとは言ってるんですよ。でもそれは自己責任だぞって言ってるんですよ、文章に対してね。なぜ自分自身で悟ろうとしないのかって言ってるんですよ。今の時代まさにそうですよ。皆さんのね、教会で牧師さんがどう言ってるか分かりませんけれども、今の多くの教師はのほんとしたこと言ってます。そもそも終末を言ってませんよ。もう全然終末の備えとか緊迫感とか全くないんですよね。 私知ってる限りはね。でもそれってそうであるからといって皆さんが間違えたからといってさっきのイエス様の言葉に言えばやっぱりこれってあの言い訳聞かないんですよ。そういうとかね、あの州の砂漠から行ったりとかね、行ってきてね、私はあの時代だからしょうがなかったんじゃないでしょうかってね、裁きの人で、ね、言い訳聞くはどうでしょうかね。あの時代であれのシエス様がこの蛇をマムシのせよって言われた時代に私は教えを受けたって、私の場合はちょっと情状酌量あるんじゃないでしょうかって言っても多分ないんじゃないかと思うんですけどね。どうですかね。主は言われましたからね、なぜ自分自身で判断しないのかってそこまで言ってますからね。やっぱり情状酌量ないんですよ皆さんって。そうです。だからそういう意味合いでは今の時代も情状酌量ないんですよ。我々は皆さんの手には聖書はありますからね。でセミナーだってね、例外的に来てるわけですから、あの熱だから引かないってことあるかもしれませんけどね、始めと終わりだけは分かったって、エリミアがね、これから黙食セミナー始めますって言って、じゃあこれで私もそこまでは覚えてる、間は何も聞いてないってそういうことあるかもしれませんけども、しかし情状酌量のうちじゃないんですけども、見ててください。でもまあそういうようなことでありますから、ただ御言葉は皆さんが今今日学びましたように、あの明らかな方向を語っています。偏見なしに見るならばです。偏見なしに見るならば御言葉はそうなんですよ。教師が曲がってるんですよ。言いたくありませんけど、へそまで曲がってるかどうかしませんけども、もうセカンドチャンスの人はもうセカンドチャンスあるっていうね、何が何でもいいから大丈夫って思い込んじゃったような気がするんですけど、まあ、誰とは言いませんけどね。だからそう見えちゃうんですよ、何でもね、かんでも。思い込みってありますよね。なんかそう言っちゃうと、個人のこと言ってるわけじゃないんですけど、なんかこの人よっぽどセカンドチャンスないとまずいよね、生き方してるからね。なんかこの、ね、カラッと失礼ながら思っちゃうんですけどね、あんまりセカンドチャンスなんていうと。で、結局、自分の、神の言葉に交え系の人がね、純粋な聖書は信仰に立つって言いますけども、結局人は自分の死にたいようなことを信じるんですよ。そこは避けられませんよ。でもしかしどうぞ主の歩みはそうではないですよね。この杯をね、私から取り抜けてくださいってね、主者あなたを見心を取りにしてくださいって言ってますね。パウロだってね、殉教のしてしまうからじゃエルサレムに行くからね、でも主が見せてるなって言ってましたよね。そういう人たちは真理を見るんですよ。で自分の都合を優先しちゃうとちょっと見えないんです。今の時代はクリスチャンといい教師といい、自分はこうしたいっては優先しちゃってますよ。そうは言わないまでもね。しかし我々にあってはそうではいけないんです。やっぱりなぜなら我々は好むと好まざるとやっぱり神の言葉に書かれたように物事は全て成就しますので、たっとい人、賢い人は主の言われたことを正しく見ることができる人にたっといことがあるということをぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ、以上でお願いします。